VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日もルイヌワールユリア館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。深津ユリアです。本日も経済総合分析株式会社の篠下博之さんをお迎えして、いろんな社会問題について一緒に考えていきたいと思います。篠下さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、3月に入ってきて、春一番も吹きまして、もう3月といえばやっぱり天気ですよね。
そうですね、
卒業式も3月にあるし、そして4月からですね、新社会人になる人もいれば、4月からもしかしたら新しい会社に就職転職する人もいるかもしれないし、こう出会いと別れの時期でありますよね。
そうですね、
そして冬から春になるって点でも、その季節的にも天気ですね。
はい。そうですね。
年度末ということで、経済的にも天気ですし、今日のテーマはですね、こう天気の過ごし方、天気の乗り越え方、天気のチャンスの掴み方に関してですね、木下さんにいろいろ話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
木下さんが天気というと、どういったことを思い浮かべました？木下さんの天気で苦労したことあります？
天気で苦労した口なんですね、私もね。
はい。
やっぱ環境が変わるたびにね、こんなはずじゃなかったと思っちゃうタイプでしたね。
なるほどね。こんなはずじゃなかった。こんなはずじゃなかったっていうものはおそらく、木下さん、すごく自分自身をしっかり持ってる方ですから、自分自身の軸とか、自分自身の目指すものがあったんだけど、でも、とある環境にいた自分自身を目指すものじゃなかったか、自分自身の軸とは違っていたって後から気づいたって形ですかね。
もともと最も大きかったところではね、そもそも軸を求めていたのに層に入ってしまったってことがありましたね。だから
学校。なるほど。軸を求めていたのに層に入ってしまった。自分自身の軸を確立してくれる環境を求めていたのに、このとある層、このとあるお客さんに、もう突然入ってしまったってことですかね。そう、お客さんに合わせなきゃいけないっていうような、そのようなことになって、状況になってしまったってことですかね。
はい、そうですね。層というのは、だからあり方を求める。だから、完成した一枚の絵を描こうとする方です。はい、あり方の方が。だから、技術者集団に入りましてね。その完成度を求めるというタイプの方です。お茶の水博士のようなね。
なるほどね。
アトムは絶対に動かなきゃいけないみたいな感じですよね。はい、だからそう、新しい技術を追うんじゃなくて、確実に、これでやり抜くっていうね、この形にしていくみたいなことです。この製品を完璧に動くようにするっていう方の緻密さですよね。やり方は問わずですよね。例えば、電子レンジとかにはインバータも入ってるし、マグネトロンも入ってて、ダイヤルスイッチも入ってますけど、これらが合わさって、一つのあり方、電子レンジとしてのあり方として綺麗でなければならないっていう方の、層に入ったわけです。
なるほど、わかりやすいですね。
で、私はどうかっていうと、その完成品として美しいかってよりも、自分の道をたとえ半端な道であっても、このやり方だけを追求していきたいみたいなね、できることを追求したいみたいなところね、ちょっと違いがあったわけですよ。だから電子レンジで言ったら、マグネトロンだけ一筋みたいなところがある。
はい。なるほど。
一筋とかでもいいですけ
ど。でもそういう経験って結構いろんな人たちがしているんじゃないですか。
本当性格はそれぞれですから。
そう、例えば私もジャーナリストとしてですね、社会問題とか政治問題とかも追求していきたくって、なのに、世の中で売れるのはエンタメとか、陰謀論とかオカルトとかだから、その層に合わせてくれっていう風に、上から言われたりすると、自分自身の軸を追求して、本当は、社会問題を追求していって、政治を変えていきたい、社会を良くしていきたいのに、この大衆に合わせなきゃいけないのかなっていうようなジレンマ私もありますね。
そうなんですね。
はい。
私から見たらユリアさんってすごく層に恵まれてる感じがしていたんですが、 ユリアさんを、
うん。
ユリアさんに拍手を送ってくれる人たちってどんな感じですか？
私に拍手を送ってくれる人たちは、まあ、でももともと、ジャーナリストの仕事が学研ムーから始まったんですよ。なので、オカルトとか陰謀論から始まったので、そっち系の層と、うん、あと、占い師の仕事がですね、魔女とか占い師の仕事が長いので、うん、なんか悩みを抱えてる人とか、あとスピリチュアルに興味がある人とかですかね。うん。
ああ、スピリチュアルって本当一筋ですもんね、
うん。そうですね。うん。まあ、でもどうだろう、そこの陰謀論とかスピリチュアルに共通して言えるのは、まあちょっと変わった人たちが多いですよね。つまり変わったっていうのは別に悪い表現じゃなくって、うん、今の現状の世の中になんか満足していないなとか、うん、なんか自分自身が周りと比べてユニークだから、うん、でそのユニークさに自分自身を特別視したいからこそ、まあ、他のメディアとか他の大手メディアが言わないようなことを発信していきたいっていうような、そういう意味の正義感を持った人たちが多いですからね。うん、
ね、本当一筋でいいなと思います。
まあ、そうです、純粋な人たちが多いですね。うん、私の層は、うん、
私の軸は、
そうですね、私の軸はそういった、まあ、世の中に問題意識を抱えてる人たちとか、自分自身がちょっとなんか違うなって思ってる人たち以外にも、まあ、そういう人たち以上に、やっぱり普通の人たちの方が世の中多いので、もうちょっと多くの人たちに、この社会問題とか報道すべきことを伝えていきたいってとこですかね。うん、
そこを軸としてですよね。だから、新しい軸を見つけたかったって、されてたのを思い出しますよね。だから、こう、政治塾に行かれたりとかね。
そうですね。なんか、まあ、例えばヤフーニュースとかで記事を書くと、なんかアクセス数が高い記事って結構軽い記事なんですよね。難しい政治問題とか、こう、現在の日本が米国の植民地みたいな感じの、そういった記事を書くとアクセスがやっぱり下がっちゃうんですよね。そういうなんか楽しいニュースとか、エンタメ系の方がアクセス数が上がるので、そういう点で、まあ、層と軸っていうのは違うんですよね、目指すものは全く。うん。
なるほどね。うん、
はい。
そこが自覚できるっていうお友達を見つけられて嬉しいですね。私もね。
まあ、でも悩む人がほとんどじゃないですかね。
私もね、はい、ここが違うんだってよく人に言うんですけど、そもそもこの違いが分からないという人結構多いですよ。
多いです。私も最初分からなかったので、なんで自分こんな立派なことをね、立派な政治問題を記事にしてるのになんか興味持ってくれる人が少ないのかなっていうふうに、まあそういうふうに悩んだこともありますが、まあ、木下さんの話とかも伺って、ああそうか、ソード軸そもそも違ったんだなって思うこともすごくありますね。うん、まあでもしょうがないですよね、それは両立していくしかないですよね。うん、
うん、でまあ両立していくってね、ことで、
そうですね。うん、
でまあ、この層と軸っていうのはこうロマンチックな切り口もできましてね、それはですね、
はいはい、
やっぱパートナーですよね。こう人生の伴侶っていうのも層と軸だったりしますよね。はい、だからこう、
なるほど、
うん、だからこうママ友の、そう、ママ友の世界とお父さんのこう職場仲間の世界って感じですかね。
うんうん、
ママ友はやっぱりこう平面的な層だし、あとお父さんの専門性を軸とした面っていうのはこう専門つながりみたいな感じですよ。
うん、そういう
感じです。サラリーマンであっても、
はい、
どんな畑の人なのか、こう家電畑の人なのかとかね、
うん、
あるいはこう人材教育畑の人とかね、
うん、
なんとか畑っていうのは軸の方面ですね、やっぱり。
うん、まあ、そうですよ。なんとか畑は軸ですよね。うん。
やっぱりこう、サラリーマンってね、そちらの軸の側面が強いわけですよ。
うん、
で、その軸でもって、こう、スーパー、ライフさんとかを支えるわけです。
うん。
で、
うん、
ライフさんの店舗はというと、
うん、
いろんな軸に支えられていても、うん、私たちに目に見えるのは、こう、主婦層と同じくですね、こう、
うん、
フロアが広がっていて、みんなに開かれている。層として現れてくるわけです、
うん、はい、
たくさんのお金が回っているけれども、 私たちの目の前に増えるのはこう50円、100円、200円の、ね、食べ物が並んでいるわけですよ。
うん。
これが完成された姿ですよね。
そうですね。うん。
だから、そうというものの偉大さにも気づくわけです。私はこんなに、こう、専門を築き上げてきたんだって言っても、だから結局、その消費者に届けられるかっていうところはあるわけですよね、そうやって。
もう難しいとこですよね、そこら辺。まあ、そうと軸のバランスの加減というか、前、木下さんがおっしゃっていたのが、うん、そうがですね、
うん、
その中心の円があって、で、外外円があって、で、その層も、軸も、それぞれ、こう、次元が違うエネルギーなんですよね。うん。
そうですね。だから、ボルトとアンペアみたいな感じですよ。
そうですよね。うん。で、層かける軸がエネルギー量なんですよね。
そうなんです。
層かける軸がエネルギー量であるんだけど、ただ、層と軸は結構実際の世の中では反比例することが多かったりするんですよね。
反比例するんだけど、うんやっぱりその、うん、特に層の方は同じボルトでないとそもそもコミュニケーションができないのね。同じ世界だと認識ができないというところがあるから、
うん、
まあ、電圧ってそう、例えば交流100ボルトとかね、レベルが合ってないと、
その、うん、
並べて使うことができないのと同じくですね、うん、こう、一定の層は一定の圧でないと動かないんですよ。一緒に肩を並べることができなくて。で、私はだからそういうところとかからナルシストとか言われることもあったんですが、うん、僕は別段ナルシストじゃあるわけじゃなく、実はそのひ弱なんですよ。やっぱメンタリティがひ弱なのよ。体はまあまあいいんだけど、
うん、
メンタリティ、肝心のメンタリティがひ弱で、どうしてもこう、うん電圧の方を上げて、こう、パワーに対処したいというところがあるわけですよ。
なるほど、なるほど。うん。
ジュールに対しては、うん、エネルギーに対しては、電圧を上げることで、なんとか対処したくて、それをナルシストとやれるんだけど、うん、僕にとってはそれしか方法がないわけですよ。
そうですよね。それはナルシストとかっていう問題じゃなくって、こう、エネルギーの作り方ですよね。うん。
こうだから電流の方を、
エネルギーの作り方やアプローチの仕方ですよね。
そう電流の方を増やすっていうとこう汗水垂らして働く感じですよね。こうとにかくパワーをでっかくするっていう感じですよ。
は
い、
うん、うん、
電圧は同じにしてっていうのが大事で層を作るにはね。
なるほどね。うん、
もうありったけの力でっていう感じですよ。
はい。
で私はそっちの方が苦手。
うん。
うんなんとかこう電圧を上げてだからこう。図面で言うと縮尺を細かくして、うん、半導体で言うとよりナノメートルを細かくして、
うん。
で、ナノメートルを細かくすると電圧も下がるんですけどね。それはどう考えるかっていうと、まあ、うん、ナノメートルあたりの電圧は高くなるみたいな気持ちですかね。
なるほど。
だから、より少ない電圧で、より高い電圧のようなことができるという。だから、うん、なんとかワット数を下げながら、こう回路をちっちゃくちっちゃく、うん、設計図をちっちゃくちっちゃく、密度を上げることで、
うん。
なんとか、こう、仕事ができるようにっていう方向へ私は目指していってしまう。ね。
なるほど。
どちらかというと、だから電圧を制御したい。
うん。でもそのように自己分析できればいいんじゃないですかね。やっぱりそれぞれ人によって、こう、エネルギーの作り方って違いますし、そして、本日の、まあ、テーマですね。こう天気への対応仕方も人によって違うということですよね。うん。うん、
まあ、だから私はだから。
自己を大事にするのか、自己を大事にするのか、電圧を大事にするのか、電流を大事にするのか。
うん。まあ、私だったら、だから、木になってしまうわけですよ。もう、とにかく、こう、木のようにすくすくと、はい、
うん。
高く電圧の方を上げていって、なんとかしようって、うん。
なるほどね。
で、この
木といえば、有名なアニメのリゼロのですね、ゼロから始まる異世界の主人公のスバル君も木なんですもんね。
まあ、木って感じですよね、本当、
はい、
できるかどうか死に戻るし、何回もチャレンジしてますからね。
なるほどね。そう、すくすぐと、天に向かって、技術を伸ばしていくって感じですかね。
技術をね、本当。
はい。
まあ、エキドナとかも本当、つい技術的な問いかけしちゃいますもんね。こう、
はい。
可能なのかってね、この神話物語を変え、乗り越えて未来へ至れるのかってね。
はい。そして、木下さんの図で言うと、こう対局に合う人は実は合わないんですよ。なので、いずれもスバル君の対局、木の対局にあるのが火の人ですよね。
うん、まあ、お茶の水博士みたいな感じでね。
火の人、なるほどね。
こう、アトムをこう精密に、そう、うん、アトムを完全に動くようにしなきゃならないですね。こう。
ああ、なるほどね。
このアトムとしての。
うん、お茶の水博士とスバル君は確かに合わなそうですね。
こう、イーロン・マスクって言ってみるとね、イーロン・マスクも木って感じ。
なるほど。
で、まあ、イーロン・マスクが、だから、逆に、だから、風が吹きまくってるって、その、IT 業界イケイケだぜっていうところに、ちょっと風をなだめてしまったところはありますよね。はい、IT 業界は、これからも成長し続けると思い込んで、ツイッターは人材を増やしましたけど、ついていかなかったとね、実態が。
うん。
広告収入が右肩上がりっていうのはどうも限界みたいだっていうね。そこは、だからこの図の左回りでも読めるわけですよ。
はい、
風がイケイケどんどんで吹いていったその後に、本当にそれできるのっていうね。
うん。
問いかけ。で、できることをやろうよっていうね。問いかけ。のイーロン・マスクがやってくると、そのイケイケどんどんの空気が終わってしまいました。
あー、なるほど、そういうことですね。
だからもう次のサイクルに入ったなって感じですね、
はい。イーロン・マスクはですね、まあ、いろんな人をリストアしましたけど、こう、向こうが育てるのは技術だって人ではないってことですね。
うん、まあ、人を育てるのは水の方ですね、水ですね。
水の方ですね。
うん、
なるほど。
水の方というのは、
うん、
水というのは、だから、こう、安定したあり方のところで、こう、養えるだけ人をたくさん養おうっていうね。はい、で、より売り上げを上げて、うん、より多くの人を潤そうっていう方が水になる。
経営者タイプですね。
本当に経営者タイプだなと、
うん。で、その真逆は氷ですね。氷は私は氷タイプと言われましたけど、まあ、とにかくいろんなことをやっていく、とにかくやるって形ですかね。
そう、やるって感じですね。やり込んでいく感じですね。
やり込んでいくって感じ。それが氷ですね。
で、うん、オツっていう方は、この、
はい。
エミリアさんとかですね。
エミリアさんがオツ。はい。
なんかこう、層のつなぎ目を、こう、ずっと悩んでる人ですよね。こう、貴族たちと、こうメイドたちとの付き合い方をどうすべきか。こう、国と地方とのつなぎ役になろうと。
なるほど。そして、オツの真逆に5つのが空、空ですが、空は自由な人でしたっけ？
空は自由な人ですね。設計が、設計デザイン。
ああ、なるほど。
選択肢を多く持ち、こう図面の上に綺麗に並べるというところで。
ほうほうほうほう。それがエミリアさんと合わない人ってことですかね？
かもしれないなっ
ていう。なるほどね。そっか、エミリアさんは結構バランスを取る人だから、そう、バランスを、時には乱す自由人の空はちょっと合わないかもしれないってことですかね。
なんで、うん、まあ、はために見るとすごくこう対局って似てるように見えるんですが、
うんうん。
本人にとっては違うって感じるみたいです。
なるほどね。そして、風と金も対立してますね。風と金はどんな人たちですかね、うん、
金はもう、金型ですよね。
うん。
安定のパターンを求める人です。で、風はイケイケどんどん。
おー、風はイケイケどんどんの。おー、風に揺られて、風に乗ってイケイケどんどんに進む人。うん。
そうです。売り上げどんどん上げようって感じ。
なるほどね。あー、そういうことか。
金型はだからもう、例えばこう、クレーン車を持ってきてですね、このクレーン車でこの作業はできますって持ってくるタイプの人ですね。
ふんふんふんふん。おー、じゃあもう、結構自分がやることは決まってるってことですかね。
うん、こう、まあ、綺麗ですよね、やっぱり。見た目が綺麗。見た目が綺麗です、ね。こう、火の人が綺麗に仕上げたものをどんどん持ってくる感じです。
なるほど、なるほど。まあ、この図で言うと、こう、対局にある人たちが、まあ、似たように対立しやすくって、で、仲良くできるのが隣の人たちですかね。
隣ですね。で、一個飛ばしは展開しますね、こう。
はい。そっか、木下さんが木で私が氷だから、もう仲良く長年一緒にラジオやってるわけであって。で、そして木下さんの隣にある風の日立も仲良くできるってことですかね、木下さんからすれば。
近いは近いんです。
近いは近いのか。
ただ一個飛ばしだと、こう、物事が回っていくのが早いですね。PDCA のスピードで動きます。
なるほど。
隣だと起承転結のスピードで、
はい。
あり方ないし、やり方を作る感じです。
はい。
それに対して、一個飛ばしだと PDCA サイクルを4人で回せるわけです。サイクル一回転を4人だけで回せる感じのスピード感が出ますね、一個飛ばし。
そうか、一個飛ばしだったら、木だったら、空の人と火の人とオスの人と PDCA サイクルができるってことですからね。
そう、空、木、オス、火で、あるいはこう、はい、風、氷、金、こう、水でもいいんですよね。
ああ、これで PDCA やっていけばいいってことですね。
で、まあ、この、それぞれだから実践的、理論的っていうところがあります。うん、こう、赤い線の方は、うん、こう、理論的な PDCA で、風、氷、金、こう、水の方はもう実体寄りの PDCA ですね。
ほうほうほうほう、なるほど。
うんうんうん。
面白いですね。
丁寧にこう八角形で回すと理論実践、うん、理論実践をチクタクと進んでいくようなスペースになるんですね。
うんうんうん。なるほど。
うんうん。
いや、この図いいですね、非常に。うん。じゃあ、あらゆる集団、社会集団や会社でこの図を使って社員教育をしていけば PDCA はうまくいくってことですよね。うん。
そうですね。まあ、だから VTuber 業界とかだったら、だからエルフのエルさんとかオツだなって思いますよね。
こう、うん、
みんなのまとめ役でね、こう、
うん、
こう面白お姉さんで、こうみんなをまとめていってくれるっていう感じですよね。
うん、
で、まあそんな感じでね、だから VTuber 業界も僕は案外と形があると思ってましてね、この。
うん、
やっぱライバーさんっていうのは、だからこう、みんなに地平ないし、面を提供して安心感を与える存在ですよね。だから、
はい、
人はだから一人だけだと自分がどこにいるかがわからないので、
うん、
それと対になる、こう、層を、が、層の王と共にいると、自分はここにいるということと共に、自分の姿が浮かび上がってくるので、心地よく毎日を過ごすことができるんですよね。はい、で、
なるほど。
ね、うん、こう自分の生活に、こう、彩りが生まれてくるんで。
うん、うん、うん。
僕はとてもね、いいなと思ってます。
そうですよね。うん。
で、それにね、とても優しい人たちでね、その、こう、リスナーさんが、はい、だから、こう、奥さんが見つかったとかね、旦那さんが見つかったって喜んでくれたりするんですよね、なんか。
うん。
だからもう、だからこう、あなたたちは、こう私はあなたたちの女よとか言ってるのは、まあ、ジョークでしたね。
うん。
こう、リスナーさんがこう、巣立っていってくれるのを、こう、喜んでくれるみたいなね。
はい。
とてもできた人が多いんですよね、ほんと。
うん。おー、なるほど。
うん、だからそう、その、実生活が具体的になるわけですよ。そうという、はい、こう、ガイドラインがある。
うん。
うん、なんか決してその層の奴隷になるとかではなくてね。
うん。
層によって自分の姿が浮かび上がってくるんですよ。だから、まあ、うん、リスナーさんって文字だけの存在みたいに言われちゃったりもするんですけど、その文字だけの存在がね、やがて姿を持って、ね、うん、こう自分の姿がね、見えてくるってね。で、そしてまあ、こう、彼ら自身のこう私生活にね、こう、具体的になったりするわけです。
なるほど。うん、うん。
で、まあ、この具体化するっていうのは、やっぱ模型を作ってもいいんですよね。
はい。うん、
模型を作ったら、まあ、ズバリ3次元がわかりますから、
うん、
こう、選択肢というのの広がりとともに、こう、最初の4次元があってですね。で、まあ、あり方とやり方で、まあ、速度なのか、時間なのかっていう、まあ、
うん、
こう、秒分の1なのか、秒なのかっていうね。
うん、
こういう差があるから、まあ、足したらね、まあ、3足す1足す1で5次元かなと思ったりします。
はい、ああ、面白いですね。そうか。そうやって5次元が少ない3足す1足す1で5次元ってことです。面白いですね、それは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。いや、天気の 乗り越え方っていうのは、まあ、人それぞれ違いますってことですよね。この図にある、氷、火、風、空、水、火、金、乙、それぞれのタイプの人たちがいて、で、二つ飛ばすと PDCA サイクルになり、そして一つ飛ばすと起承転結になるっていうことですね。こ
そう
れ
で
分か
す。
ってるだけでも、日頃人間関係ってかなりスムーズになるんじゃないですかね。
そうですね。
やっぱりこう、氷だったら氷だけとか、木だったら木だけとかで群れちゃうとですね、こうやっぱり視野が狭くなっちゃって、他者受け入れなくなっちゃいますもんね。まあでもこの図の通り、もういろんなタイプの人たちがいて、で、それぞれのタイプが、やっぱりそれぞれの集団とかコミュニティ、会社に必要だっていうことですよね。だきゃ PDCA も起承転結もできないってことですもんね。
そうなんです。そう、物
は
事
い。
がね、こう運ばなくなっていきます。
はい。そうですよね。
こう自分だけの層が全てだとみんなが思い始めたら、戦闘状態になってしまうわけです。
そうですよね。おっしゃる通り。まあやっぱり人間って、まあ生まれてからこう社会に出るまでですね。最初は自分しか見ていないところが自分と親っていうコミュニティを知って、そして学校に行くことで自分と学校というコミュニティ、そして社会に出ることで自分と社会というコミュニティができて、だんだんこうコミュニティが広がるに沿って、まあいろんな層の知り合いと、知り合い仲間、そして、まあ同僚が増えていくわけですもんね。
そうですね。
そう。そこで、まあいろんな悩みが当然ながら自分と違うわけだから生じるわけだけど、でも違っていって当たり前だってことですもんね。
まあ違っていくのをみんなが共存できるって思うとね。
そうそう。共存共栄していけばいいってことですね。
で、そのつなぎ役の人っていうのがね、案外といいなと思うんですよ。つないでくれる人がいるから、コミュニケーションができてるってね。層のズレをつないでくれる人なんですよね。だから、オツとか、クーの人っていう
なる
の
ほ
は。
ど。エミヤちゃんみたいなタイプですね。
そうですね。
層の図でをつないでいて、みんなを仲良くさせることができるっていうことですよね。
いや、まあ、そう、クーの人は、本当設計して型をつけてくれますよね。物知りで。いろんな選択肢から、縦横無尽に組み合わせて、次を示してくれますよね。なんかこういうつなぎ役の人がいるからね、次の時代がやってくるんだなって思い
なるほど。
ます。
まあ、天気の乗り越え方にしても、この図は大いに参考になるんじゃないですかね。
そうですね。
まあ、すべてのコミュニティにきっとこの図って当てはまることだと思いますし。
そうですね。日本も少し。こう発言した方がね、地球のためになるんじゃないかっていう思いがあると思
そうですよ。やっぱり日本いいとこもたくさんありますからね。地震の時にも喧嘩にならないとか。これは素晴らしい国民性ですよね。まあ、全く喧嘩にならないわけじゃないけど、そう、略奪行為とか、強盗行為とか、あんまり海外と比べると少ないとか、いいとこもたくさんありますからね。
そうなんですよね。こうたくさんの文化を生み出してますもんね。こう VTuber とかね。こう世界にないものがね、初めて生まれる場所でもあるんでね。
やっぱり、この和の心っていうのは、こう、日本独特のものだと思いますので、世界にあらゆるものをうまく和の心のまま融合できること、いいところもありますので、
そうなんですよね、ほんと。
そう
日
です
本
ね。
初のね、もう、和の心でね、出来上がったものってたくさんあるのに、こう、それがどんどん外国に買い取られていってね。っていうのは、だからこう、それだけならまだいいとしても、日本の主権がなくなりそうだっていうのは残念でならないわけですよね、なんか。
いや、まさしくそのような流れになってますよね。もうどんどんどんどんアメリカの植民地化していってるっていうか。
こう、アメリカの植民地化した挙句、こう、中国にいつの間にか取られてるとかいう結末に
ああ、そ
な
ん
り
な感じで
そ
すよね。
う。
経済外交はアメリカの植民地化していって、土地はどんどん中国に買収されていって、なんかもう分割されそうですよね。となると。
まあ、分割というのもあるし、こう、戦っていたはずが、こう、なんかこう、売却されて中国のものになっていましたとかね、最後はね。なんかそういうことになっててもしょうがないな、みたいなほど主
ね、バ
権
カ
が
バカ
ない。
しいですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本日もご清聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。ありがとうございます。